皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。秋になりまして、ちょっと最近ここ数日涼しくなりまして、むしろ寒い感じになってましてね、ちょっと私の周りでは風邪が急激に今流行っておりますけれども、喉風邪なんですかね。皆さん喉が痛いという風邪の症状を起こしてまして、この方はどうでしょうか。
同じく建築士会の伏木道也です。
どうですか、風邪とか引かれてませんか。
お腹出して寝てたみたいで、1週間前ちょっとお腹壊しましてね仕事が遅れて困っております
風邪ひいた時って、昔から民間療法とかって言って、小さい頃になんかこんなん食べさせてもらうとか、こんなん飲みなさいとか言って言い伝えみたいなのがあると思うんですけれども、風邪ひいた時にはどうやって治します、伏木さんは。
首に手ぬぐい巻いたり、卵酒飲んだりしてましたね。
やっぱり卵酒ですか。私のうちはなぜかこうね、ネギを食べろと。ネギ時刻に昔なってたような気がするんですけれどもね。卵酒ってあれ、どうやって飲むんです？私、飲んだことないんですけどね。
お酒に黄身を入れるんですよ。
黄身を入れて、それだけ。
あんまり記憶ないですけどね。
子供に飲ませるのに、そのお酒はそのままストレートでいくんですか。
いや、覚えてないですね。それよりリンゴジュースが良かったですね。
なんか京都独特のなんかあったらね、なんか地のもんやし、聞くんかもしれませんけどね、なんかあったら教えてください。はい、こんな感じで今日はよろしくお願いします。ただいま参上のコーナーです。今月のテーマは NPO ということで、そうで NPO の団体に活動されている方、NPO を支援されている方という形で、お越しいただいているんですけれども、今日はですね、 NPO 特定非営利活動法人京都の文化を映像で記録する会からですね、理事長でいらっしゃいます浜口敏郎さんにお越しいただきました。浜口さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このちょっと名前長いんですけれども、NPO 京文映と略されるんですよね。
そうなんです、はい。
京都の文化を映像で残すと一言に言いましても、撮るものはいっぱいあると思うんですけれども、主にどういった活動をされているのか、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
文化って言いましてもね、ぼよとして広いものなんですが、例えば大きなメディアなんかが取りこぼしてる映像、例えば町のタバコ屋のおばちゃんが知ってるお話であるとか、あるいはちっちゃな町の片隅にあるお社であるとか、その大きなメディアが取りこぼしてるものを、僕たちはそのミレーの落ち穂拾いに応じて一つ一つ取り上げて、でそういう中にものすごいこうリアルな文化があるんですよね、
はい、
住民の方たちに根付いた、だそういうものは僕らのできる範囲で取り上げていこうという、拾い上げていこうという、そしてそれを若い人たち、我々の次の世代の人たちに手渡しておこうという、その映像っていうのは僕らは一応いろいろそれで飯食ってたわけですから、それを生かしてなんとかこうできないかなということで、それを一つやってる。
今ちょっとおっしゃいました、元は撮影所の方で撮影のスタッフとして、
そうなんですね、
働かれてたということで、先お聞きしましたけど、音声を特に専門とされてたということ
で、僕は音声専門なんですけど、
ね、
カメラも好きで、隣の花は赤いんで
ちょっとやってみたりして
音だけでは面白くないんで
やっぱりその辺の活動は主に渦政とかあの辺でされてるんですか。
そうなんです、実は僕の録音の先輩で、井上さんって方がいらっしゃって、その方がその40年ほど前にですね、ご自分の下田屋風な ご自宅を改造してちっちゃな録音スタジオを作ったんです、
はい、
それは非常に細かい作業で音入れをするという、関西では結構有名なスタジオなんですけどね、その井上さんが亡くなった後、僕ら後輩がですね、そのスタジオをなんとか維持しようっていうこともあって、毎日毎日寄ってたんですが、たまたま10年ほど前にリタイアしましたもんで、寄ってくるだけでは面白くないんで、ちょっとここいらでいいこともしなきゃいけないじゃないかというので、友達それから知り合いに声をかけましてね、でとりあえず今ご紹介いただいたようなNPO を立ち上げてみようということで、 始めたんですよね。今だいたい90何人いるんですよ、スタッフがね。
ね、あのそのメンバーの方はあの浜口さんのようにお仕事として撮影に携わられてる方だったっていう方もいらっしゃるわけですよね。
はい、そうですね、あのほとんどそういう方だですし、はい、であの現役で今あの現実に一生懸命頑張ってるのもいますし、それとあの、うん、若い、人で高校生、
はい、
高校の放送部とか演劇部とか、
ああ、
ま、もちろん大学生とか、あの我々の平均年齢をだいぶ下げてもらってますけ
どそういった方々が、うん、そのあちこちで例えばスタジオでいろいろデータを取ってみたりとか、うん、あの街の中に出かけていってカメラを回されたりとかされてるということですね、
うんうん、そうです、それをあの我々がサポートしたり、あるいは我々がやることを若い人たちに手伝ってもらったりっていう、うん、あのやっぱり縦の関係がねすごく大事だと思うんですね、うん、あのそういう意味であのあとまたお話があるかと思うんですけど、まあ、子どもたちにも映像を教えるっていうこともやってます、
はい、うんうん、京都はやっぱりあの太秦が昔からあの、うん、やっぱり映画の作りのあのね、はい、拠点でありましたから、そういった方がちょっと陽さんいてはるんでしょうか。
そうです、あのね、スタジオの太秦の周りにもやっぱりあの大変有名監督がであられた方のご自宅であるとか、はい、カメラマンであるとか、うん、それから記録もう今80過ぎでも現役でやってるスクリプターっていう方もいらっしゃいますし、
は
い、
あの映像をあの前後切れないように、
そうそうそうそう、
現場をこうなんて言うんでしょう、記る人ですよねあ
の記録する人ですね、スクリプター非常に大事な仕事なんですが、うん、あの大変日本でも有数なにあのスクリプターもいらっしゃいますし、それとかあの女優さん、それから俳優さん、現役引退されてますけどそういう方たちとかね、いっぱいいますね。
今あのそういった方々のメンバーの構成の中で、うん、いろんな活動をされている中の一つが、うん、あの先ほどあの、ね、うん、お話出ました、子どもの方もあの映像をあの撮られて、はい、それのお手伝いをされている活動があるということなんですけれども、
は
い、
これはね、一つあの僕たちのあのNP を立ち上げた一つの大きな趣旨は若い世代に何かを伝えるっていうことなんですね、うん、まあ、僕ら の技術なんて拙いもんなんですけど、何年かそれでご飯食べてきたわけで、それをできたら若い人たちにやっぱり伝えておきたい、
うん、
でもう一つはね、最近学校が崩壊してる、学級崩壊なんか言われてますね。あるいはね、これはものすごく画伝飲水、強引な理屈なんですけどね、
はい、
うん、昔はね、僕たちの子供の時はね、月に1回とか行動でですね、全校生徒が集まって暗くして一つの映画、はい、
うん、
作品を見たんですね、
うん、
でそれが非常に楽しかったんです、
うん、
で同じ一つの物語を上級生も下級生も一緒になって肩を寄せ合って体温を感じながら見て感動するっていう、そういうチャンスがあったんですね、
うん、
ところがこのテレビができてから教室、校長先生がビデオデッキにテープを入れると各教室で同時に見られる、これ大変便利かもしれませんが、
そうですね、
集中力が欠けるんですね。
うん、
それでやっぱり暗がりで一緒にこう息を潜めて見てるって、その連帯感がなくなる、だからそれはやっぱりものすごく大きな要素ではないかと僕は思ってるんですけど、はい、ちょっと独りよがりな理屈なんですけど、
はい、
それとこの前にちょっとお話もしたんですけど、鉛筆を持たされて自分の名前を書くことを覚えます、
はい、
それから、ね、絵の具とかクレヨンで色を使う楽しみを思います。だけど今の子供さんはちょっと気がついたらもうテレビのコマーシャルがボンボン赤ちゃんの時からね耳に飛び込んできますし、で見たくもない映像が飛び込んでくる、うん、全部与えられる環境なんですね、
うん、
だからこれそうではなしに、これからはその鉛筆とか絵の具とかクレヨンに取って代わってカメラを持ってもらって、
うん、
子どもたちにね自己表現をしてほしい、
あ
そういうチャンスをやっぱりこちら大人が与えてあげんといかんと、そう思ってるんですね、
うん、
だからそういうことで渦政キネマ塾っていうのを始めたんですけどね、非常に少人数でやってるんですけど、
なんか聞きましたらそのお子さん一人にプロが二人つくんですって。
はい、
これはものすごく恵まれてますよね。
そうですね、
子供さんが撮りたい映像とかそういったものをご自分でカメラを回すということですね、
はい、そうです。
でそれをうまくいくように、
はい、
フォローする。
フォローする。
うん、
それとやっぱり小学生、
はい、
まあ、1年中学1年もいますけど、やっぱり怪我をしてもらったら困ります。
うん、
こういうね、殺伐としたいろんな事件がありますんで、その、まあ、なんていうんですか、ガードマンの役もするんですが、今年はね、現在キネマ塾生は4人なんですよ、
はい、
一番多い時で8人、
はい、
でも講師は15人いましたから、ね、今でも今日は、子どもさん4人来てて、講師が今 8人今日は来てます。
あ、やっぱり2人ついてるわけですね。
やっぱりね、それぐらいつかないと、
うん、
危ないですね。大事なお子さんなんで。
今日もどこかで撮影されてるんですか？
はい、今日はね、一組っていうか、グループは岩田山行って、
はい、
お猿さんを追っかけてるはずなんですね。
猿は動きますから。
動きますから大変なんですよ。ほんで子供さんも動きますし、
はい、
で、あるお子さん、自分の弟さんも一緒に連れてきてますんで、
お
そっちの困りもしなきゃいけない。
それは2人や3人いてもね、足りないぐらいかもしれません。その撮影しますよね、
はい、
その撮影したそのままをどこかで見せるわけにはいきませんから。
そうですね、編集ということです
か、
ね、
はい、
もちろん編集もしまして、作品に仕上げまして、
はい、
で一応塾ということになってますんで、卒塾式ってのがあるんです、
ね、卒塾室
その時に父兄の方とか一般の方に呼びかけて、
はい、
集まっていただいて、去年は100人くらい来ていただいたんですが、それで子どもたちにその作品についてちょっと喋ってもらって、ほんで鑑賞して、うん、一般の人に鑑賞してもらう、
うん、
だから映像っていうのはやっぱり撮る編集する、完成するでは完成しないんですね、
うん、
見てもらって初めて完成するんで。
なるほど、ね、
だから最後まで見ていただくっていうことを大事にしてやっております。
その小学生とか中学生が撮られた映像っていうのを、
うん、
その例えば褒めるだけじゃないと思うんですね、
うんうん、
これは違うやろとか、うん、怒られながら、はい、最後の卒業の時にはこう、はい、コメントももう最終のコメントをいただきながら
そうなんです。
それで子供はやっぱり変わっていくんじゃないですか？
そうですね、これは去年一昨年の例なんですけど、差し障りがあってはいけませんのでお名前は申しませんけど、
はい、
非常に自閉症の方が一人いまして、
うん、
で学校では全然口を聞かないっていうお子さん、それおばあちゃんの方がお連れになって、で1年2年頑張ったんかな、
うん、
そしたら最終的にはですね、それはその年は共同作品で、一つの作品はみんながシナリオ作りから始めたんですが、
うん、
そのシナリオ作りを仕切ってたのはその子どもさんでした。
で
最終的にその子がきっちり監督をして、
うん、
15分の作品仕上げたんですけどね、
うん、
やっぱりその自分で何かを表現できるっていう喜びからやっぱり子どもさんも変わってくるんですね、
うん、
それと同時に我々お手伝いしてる大人たちも変わってくる、うん、
あ、
子どもさんがだいたい1時なんですけど、集合が講師の人たちはもう10時半には来てます。張り切って、
張り切って張り切りすぎてちょっとね、もう猿山園とか行ったらもうヘトヘトなりますからね。
そうなんですよ。先週はね、猿山で撮影してて、その弟さんを連れてきてた弟が山の上で帽子を忘れましてね、講師の先生はもう一回山に上がって
大変ですね。
そこはちょっと紐でもつけてこう降りてきてくれたら。なるほど。そういって、子どもさんが撮りためたものとか、あと他にアーカイブの映像もいろいろ扱われてるそうなんですけれども、はい、
そうですね、古い映像、
はい、
特に皆さんご存知だと思うんですけど、昔8ミリ映画ってのがありました。でアマチュアが撮った映像結構残ってるんですね、
うん、
でも昭和の初期から大正の末からも普通のご家庭で動く映像を撮ってたんですけど、いわゆる活動写真、
はい、
それがね残ってるんですね。
でもあんまり昔はやっぱり台数はないでしょうし。
そうですね、
結構残ってるもんなんですか、その本数というんでしょうか。
残ってますね。
は、
捨てられる運命にあるやつなんですが、それを僕たちは拾い集めてるんですね、で分数にして今60時間分くらい集まってるんですね。非常に貴重な映像があります。例えば宮古ホテルの前のインクライン、
はい、
インクラインが稼働してる映像
で、おお、それ見てみたいですね、
それとか嵐山にね、イカダが流れ ついてる写真、いかだ氏の。で、ものによっては100年ぐらい前の映像もありますよね。だからそういうものはね、抱え込んでもいけないんですよ。やっぱりたくさんの人に見てもらわないと。だからそういう意味で、その集めることも大事にしてます。集めてやっぱりその若い人たちに手渡していくっていう。これ今保存してないとね、ほとんど捨てられてしまう運命にあると思うん
ですね。そうですよね、うん、例えば昭和の初期のものでしたらもうね、かれこれ70年とか経ちますから。
そうですね、経ちます。
もう朽ち果てていく現物が。
そうなんです。そうですよね。面白いっていうのはもう本当にわずかな昭和の初期なんで、まだ昭和の時代なんですけど、まだ丸曲げ売ってるんですね。
丸曲げ。
丸曲げ。お母さんが、でそういう方たちが例えば島原の太陽道中を見物してるんですが、はい、丸曲げを言った奥さん方とか、それちょっとちょっと怖いお兄ちゃんとかね。
お兄ちゃん。そんなに変わってるんですね。
そうなんですね。だからね、やっぱりフィルム映像っていうのはその時代を切り取ってるわけで、これはねものすごく大事にしなきゃいけないと思います。で基本的に僕集まった映像編集することは絶対しないようにしてます。でピンボケであっても残しておこうと思って。それはそれピンボケはでもカメラは待ってたわけですから、その時間をそのままこう切り取った映像なんで、それはそういう切ったり貼ったりするのは非常に申し訳ないことなので、それはそのまままた楽しんでいただいたらいいと思ってます。
そういった昔の映像、例えば街中もこの三条界隈も結構残ってるんですか。
三条のね、三条河原町 の、 三条平家藩からこっち来るとこ信号がありますね、はい、信号がまだ手動なんですよ。
手動、はい、
係の人がね、くるっと回すとね、表には止まれって書いてある、ほんで次時間が来たらそれを裏向けるとね、進めになる、手動信号。あれは昭和の5年くらいの映像だと思うんですけど、それもあります。
それは写真では分かりませんね。
分からないですね。分からないです。
動いてこそのものですね。
そうそう、面白いですよね。で三条大橋はね、やっぱり人力車が走ってますし、馬が引いた馬車が走ってるやつとかね、ありますね。面白いです。
いやこれは一回ね、本当にそういう映像をここかなんかで使ってね、社会みたいなのをね、すると
そうです。こんな宣伝してもいいんですか。
どうぞどうぞ。
11月3日のね、夜7時から、6時半に開場するんですけど、京都府庁の、2階、古いね、はい、明治
本館ですね。
本館です、はい、37年建築された、あそこの2階でですね、今僕たちの手元に集まってる、一部をね、一般の方たちに見ていただこうと思って、今企画して、今日は打ち合わせに行こうと思ってるんですけど、ぜひご覧いただいたらいいと思います。
そうですね、はい、その時代を生きた方も知らない人も楽しいですよね。
楽しいですよね、
はい、ぜひ、行ってみたいと思いますね。
よろしくお願いいたします、
は
い、
それではここで一曲お聴きください、ヒポポタミンで飛行機雲。続きましてバッタリ将棋のコーナーです。先ほどのね、浜口さんのお話に続いて、建築の映像ということなんですけれども、実は8月に、古代瓦を焼く釜の方で、ちょっと私浜口さんと顔を合わせてまして、その時も実は建築絡みの映像を撮っていただいてたわけなんですけれども、そのあたりの話ですよね、伏木さん。
はい、私もね、以前東京の会社の方とオーストラリアからスチールハウスいう住宅を輸入して建てよういう仕事やってまして、で東大阪のある、その事業をやろうかいう方と一緒にスチールハウスの材料をトラックで持ってきて、基礎ができて順番に立ち上がってるのを映画撮ったことありまして、でそれ見せるとやっぱり一般の方とかうちの若いスタッフなんか、建築ってこういう順番でできるんかってみんな完成したとことかね、しか知らないんで、あれやっぱり非常に有効やなと思いますね。
その映像でその伝えるっていうか、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、時間があるから一つ引き出しが増えるっていうんですか ね、 そうですね、非常になんか伝わってくるものが迫力がありますよ ね、
あり
ますね。
で特に建築の映像なんかは同じショットから定期的に撮ると非常に面白いんですわ。だんだんできていくという、あれがなかなかいいですね。
前に浜口さんにね撮っていただいたその釜の時なんかは、そこにいらしてたの監督されてたっていうか、 河原市っていう、まあ、鬼市って言われてますけど、うん、あの小林さんという方がいらっしゃってて、うん、でその方がいろいろ試行錯誤されて、作られてるのをね、スタッフの中にこう土つくんじゃめろかいうぐらいのところにカメラ寄せて、うん、撮られてたりとかしてたんですけれども、はい、なかなか暑い中で大変ですよね、あんなもね、そうですね、カメラも、
ね、カメラというよりもね、あの作業に携わった方大変だったと思います。
そう、あのね、私あのちょこっとスポットで行かせてもらっただけなんですけれども、あの前番組でもちょっとご紹介しましたけど、一晩徹夜で日の番ですよ。で行ったらね、もう蚊すごいんですよ。こんなとこで完全野宿なんかようやらはるわいうところで一晩野宿あのカメラでね、そういう建築の現場とかそういったものも文化の一つとして残されてるわけですよね。
そうですね、あの今ちょっと企画してるのは、あの皆さんと関係があると思うんです、古民家ですね、古いお家、うん、あの昔あの住んでた方たちの生活をですね、あの子どもたちと一緒にそういう古い民家を訪ねて、それであのできたらその場所でね一泊なりして、その古い家の良さをね子どもたちにも伝えたいし、うん、それをまだ僕ら映像で撮って、うん、あのやりたいんですね、うん、ダンランくんっていう、あの
ダンランくん、ダンラン
キャッチフレーズで今あのロゴ考えてるんですけど、ぜひやりたいと思って、
ね、あ、京町屋でしたら結構あのショットが、美しいショットがいろいろあるんじゃないですか。
そうですね、ね、それでやっぱりね、あのちょっと喋りすぎて申し訳ないかもしれない、あのそういう古いお家は一つの部屋で家族がみんな集まってご飯を食べて、いわゆる団らんがあったんですね。今団らんがない、うん、あのお住まいにお住みの方が多いんですが、はい、でもね、僕今のあの多分マンションでもどこでもね、やっぱり団らんはあると思うんですよ。だから古い家であの生活一回してみて、で家にある団らんをね探してほしい、で子供たちそれをね実感してほしい、でわざわざ古いところ行かなくても、うちにもちゃんと団らんスペースはあるよっていうのをね、あの発見してほしい、そういう意味であの今年からだいたい3年計画でやろうと思ってるんですけどね、なんとか取り組んでやろうと思ってます。
その映像を撮るっていうことによって、その手段によってその良さを見るっていうか、うん、見つけ出すっていう、そういう効果がきっとあるんでしょうね。
そうなんですね、うん、あの東大元暮らしってことがあるんですけど、うん、やっぱり自分の周りって見えないんですね、うん、僕ら第三者が行ってその地域を撮ったらね、地域の人が自分の住んでるところの良さを発見してくれるんですね、
う
ん、あ、
これがいいんやっていうね。
そうそうそうそう、だからやっぱり足元を見て、足元のいいところをね、うん、早く気づいてほしい、そういうやっぱり僕らのやってることの効果があるのかなと思ってます、う
ん、以前出ていただいた佐賀芸大の先生は、うん、あの町の宝を見つける言い方されてまして、大学寺の、創業バスターズとか、うん、町のお地蔵さんでお祭りしようとかね、うん、もうやっぱりその町を愛してなんとかよくしよういう姿勢は同じですね。
一緒なんですよ ね、 ね
やっぱりそれが映像になることによって、で見ていただくかどうかはもうとりあえずもう後回しにしても、うん、それを撮るっていうことに対して、そのこのそれに携わってる方の視点が変わるんでしょう ね、
そうですね、
きっとね。
そうですね、うん、できたらあの、まあ、キネマジックの話が出たんですけど、うん、そうじゃなしに、その例えば僕が亀岡を撮るんでしたら、我々が亀岡の方たちに参加してほしいんですね、うん、できたら亀岡の方たちにカメラを持ってもらって、うん、僕たちにはちょっと技術的なことをちょっとあのお助けするということで、ね、うん、できたら現地の人に撮っていただきたいと思って、うん、で現地の子どもたちに撮ってもらいたいと思ってますけどね、うん、
伏木さんの例えば、現場とかね、そういう写真もお施さんに撮ってもらうとか、そういうことですよね。
そういうのしたことないですね。そういうの勝手に撮って渡してますね。
案外なんかいい発見あるかもしれませんよ。うん、はい。映像ということで、建築とね、いろいろやっぱり撮ってやることによって、その美しさであるとか、その切り取ったね、中の物体の何か愛というかね、その辺をこういかに掴むかっていうのも、そのあたりも濱口さんに教えていただきたいんですけれども、京都で例えば撮影しますと、街中で撮影されることもあると思うんですけれども、はい、どういったことに注意されてといいますか、どういう視点でカメラを回されるっていうケースが多いんでしょうか。
うん、難しい。
今ですと、
うん、 今ねちょっとねこれは当たり前のことなんでしょうけど、カメラを向けるといわゆる肖像権があるからって言って逃げられる人がいるんです、ね、それとは、ね、怒る方もいらっしゃる。これでもね僕当たり前やと思うんですよ、うん、ずいぶんカメラを向ける側はねぶしつけな、特にテレビのあれ見てると分かりますけどね、ずいぶん強引な取材をしてる時がありますね。ああいう姿勢でやっぱりダメなんで、うん、やっぱりその街の中でその人たちと一緒に楽しんで撮るっていう雰囲気をまず作らなきゃいけないと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうすると自然な映像が撮れるんですかね。
そうですね、だからなんかカメラを向けてる撮ってやるってんじゃなしに、一緒になんか撮りません作りませんというそういうスタンスでやった方がいいと思います。いいものが撮れると思いますね、
うんうん、自然に撮るっていうのがなかなか難しいんですけれども、その辺が何かコツでね、なんか得るものがあるかもしれませんね。今後もいろんなアーカイブとか京都の文化を残していただきたいと思いますけれども、楽しみにしてます。
ありがとうございます
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。